おはようございます。聖なる死の日のですね、5月の第4の主の日です。イエス様が死に打ち勝って復活されたゆえに、日曜日ですね、私は2000年前から礼拝をですね捧げるようになりました。今日ですね、本当に招かれている皆さんですね、またオンラインの皆さんですね、本当に、共に礼拝できることを感謝をいたします。このですね、聖書は永遠のベストセラーと言われる、世界で最もよくですね読まれていて出版されていて人の手に渡っている神の言葉ですね。このですね、そういう神の言葉をですね、今日私たちはこのように聞くことができるという意味でも、本当に最良というか、最も素晴らしい場所に招かれているんだなということを思いながら、主に期待して、神様の御声をですね、いただきたいと願います。改めてですね、皆さんにお聞きしてます。これよく聞く質問なので、またかと思わないでくださいね。コップに水が半分ありました。皆さんはどう思いますか？ああ、半分しかないやんって思いますか？それともまだ半分あると思うでしょうかね。これはですね、その時のですね、気持ちとか状況によって変わるかもしれませんが、往々にしてですね、大体この半分しかないっていうふうにですね、いつ見て思うのは、やはり全てのものをですね、否定的に捉える傾向があると言われますね。で、その逆はですね、いろんなことを、同じことを受けても肯定的にですね、捉えて生きることができると言われます。これは本当に一つ大きな、指針だと思います。皆さんはいかがでしょうか？この聖書のですね、まさにこう言っていることは、たくさんのですね、本当に、事柄が書いてありますが、主人公はイエス・キリストという方ですよね。そして、いろんなことが書いてますが、テーマは神の国とか契約とかキリストというこの3つのテーマがあるとよく言われますが、その中のですね、もっとですね、いろいろ紐解くと愛だと言えるでしょうね。イエス・キリストの十字架と復活による愛と救いで、この愛というのをですね、私たちは求めるものですね。で、私たちは申し上げたように、やはりですね、全てのことをですね、否定的に見てしまう、考えてしまう傾向があると、そういうですね、性質があると言わざるを得ないことが多いと思いますね。例えば、人に迷惑をかけないように生きなさいと、これよく聞くと思うんです。私もよく言われましたね。人様の迷惑にならない、人様という言葉ですね。で、そういうふうに育てられたり、自分を戒めてきたりしてこられた方が多いんではないかと思います。そしてその自分に、人に迷惑をかけてはいけないということが、それが人に向けられて、何々、ね、しかしていないじゃないかというふうに否定的になってしまう。で、人間関係を豊かにしていかない、それとか壊してしまう、そして人を裁く、そして裁き合うということがね、起こっていくんではないでしょうか。根底にはですね、やっぱりこの否定的というのが関係しているということを、この聖書は教えているんですね。で、もっと根底的には、その自分さえ良ければいいんだという、まさにそれを罪と聖書は言いますが、そういう闇の性質が私にあるからだと。今朝ですね、この聖書を通して神様は、そういうところに神様はメスをですね、入れようとされている。鋭くですね、本当にメスを入れ、教えられるとしています、ね、私たちがメスを入れるときは、それは手術ですよね。つまり治るためにです、ね、誰もですね、悪くなるために手術をする人はいないわけですよね。つまり私たちが本来の人間としての最高で喜びあふれた人生を送ることができるように、神様は今日ですね、この御言葉を通して私たちに、それは違うんだよということを教えようとされています。そのことを思いながらですね、今日まず第一番目、裁いてはならないって言われました。裁いてはならないと、ね、一節から五節ですね、こうあります。では皆さんですね、一節にしてみましょうか。皆さんで3、はい。裁いてはいけません、自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。はい、もうそのものをズバリ書いてますよね。 神様の裁きを覚えつつ生きることというふうにですね、7章はまとめられるんですけども、まずあなたが裁くなということです。で、このですね、この言われていることの真意はですね、まず、この自分のことを棚に上げて、自分を差し置いて人を裁くなということが言われているんですね。つまりですね、非難する。ね、私はどうでしょうかね。大体自分のことは棚に上げて言いますよね。いやいや、そんな棚に上げない言えませんがなって言う人が多いと思いますね。そうでしょうね。もしね、子育てしてる方がね、親として言うじゃないですか。そういうふうにね、もし子供がね、いや、そんなお母さん、お父さんできてんのって、できてから言ってやっていうこと言われたらね、どう言います皆さん。偉さんこと言いなさんなって言ってね、実はもうそのままそうだなと。ね、確かにできてへんよなって。そうですね、子育てって、できてることしか言えなかったらね、何も言えないですよね。そうなんですよ。だからね、子育てって本当そう思いませんか皆さん。ね、棚に上げまくってるんですね。で、ある意味開き直ってやるみたいなところありますよね。でもですね、それで終わりませんからね、今日のメッセージをね。で、これは事実そうなんだってことですよ。まずそういうあり方を認めたいわけですよね。でもイエス様は今日はですね、自分を差し置いてね、自分のことを棚に上げて、人を裁くなと言われた。その真意は何か。まあ、この御言葉ありますよね。ここにちょっと読みましょうか。3、はい。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。そうですね。実はね、この聖書の言葉をね、読んだ人は、あ、決して裁いたらダメだ。つまり非難とか批判は一切クリスチャンっていうのはしたらダメなんだと思う人が時々いますが、そうではないってことをまず覚えたいですね。この御言葉はしっかりですよ。非難とか批判してはダメとは一言も言ってないんですね。つまりですね、その非難とか批判というのはですね、まず自分自身に向けなさいということを言っているわけですね。で、ここでは、はっきりと何かの過ちに陥ってたら、柔和な心で正してあげなさいと、つまりちゃんと言ってあげなさいということを言っているわけですよ。で、もう一つですね、下の方読みましょうか。3、はい。ですから、主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。と書いてますよね。つまりね、先走ってはいけない。で、私たちはね、すぐに先走って、もうすぐに反応してしまうというそういういわゆる習慣というか癖があるような、皆さんどうですか。先ほど言いましたように、パッと見た瞬間にすぐですね、言ってしまう、ね、まず一旦ね、よく吟味、これはね、最近言われますアンガーマネジメントもそうですよね。すぐ怒りやすい私たち、特に人は6秒ね待ちなさい、深呼吸を大きくしなさいでね、あれも一つまさにこの御言葉から来てますよね。まず自分はどうかというふうに矛先をすぐ相手で自分に向けなさいというのがここで言われていることですね。でですね、次の言葉はこういう言葉ありますね。最初に訴えるものは相手が来て彼を喋ることは正しく見えるというね。つまり先言った人が正しいように思えちゃうんですよ。言ったもん勝ちの世界があるんだよと聖書は言うんですよね。そうじゃないんだと、よく吟味しなさいということを言っているわけですね。で、私はですね、先ほどから申し上げたように否定的な性質があるので、これはいろんなところに派生するんで、例えば人の荒探しをですねしてしまう、人によっては好んでするみたいなね。どうですか皆さん、そういう人が周りにいたら豊かになりますか人生。多分そういう人には近づきたくないと思うでしょうね。またそういうふうに思いながらも自分がそういうふうになってしまっている。で、それはですね、それが人のためになるんだと思ってしまう。そういう皆さん、人間関係はどうなると思いますか？そこには潤いがなくなって、ギスギスして、萎縮感が生まれてくるでしょうね。もちろんそれが親子関係だったらもっとですよね。子供はですね、よく言いますよね。なんか子供はそういうことをされすぎると、ちょっとこうね、自分の頭を描こうと思って描いたのにいきなりこう、ね。そういうふうに子供がちょっと避けるとかね。そういうことがあったりするわけですよね。まあ、 まあ、時代が時代だったらね、まあ、私の生まれ育った時代もですね、まだこう、ね、気に縛られたとか、池に放り投げられたとか、まあ、そういうのが、しつけとしてありましたよね。で、それを笑って飛ばすような時代だったんですね。いやー、俺なんかもっとそれで、その叱られ自慢をしたことありますね。教えに入れられて忘れられたとかね。まあそういう、まあ今はそんな人はね、もう、ある意味でちょっとあれですよね。まあ時代は変わったんですけども、まあここで言ってることは、まあそういう私たちの弱さとか賭けとかある。ね。だからそれをですね、その瞬間にまず自分はどうかということを、ね、それが裁いてはいけない。自分が裁けれないためだと。ね。ここではっきりと裁かれない理由を言われました。ここにありますね。裁いてはならない理由を、ここで言われました。まず自分が裁かれないため。で、裁く自分の目に針があるからと言いますね。3節4節見ましょうか。3、はい。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいと、どうしているのですか。見なさい、自分の目には針があるのではありませんか、ということですね。皆さん、ここですね、非常にイエス様という方はユニークな方ということがここからわかりますね。ここはイエス様独特の表現ですね。針と塵ということを言われた、これはですね、相手にインパクトを与えるためのイエス様独特の語り口調なんですよ。まあ誇張法とか言われますけどね。皆さん、針ってわかりますよね。家をですね、この本当に支えているこの槍の家にある大きな木ですよね。針って言いますよね。それが目の中にあるってなるわけないじゃないですかね。でもそれぐらいの大きなね、相手をあなたが責める部分は、血のようにゴミみたいに小さいんだ。それ以上の肺よりでかいものがあなたの中にあることになぜ気づかないんですか、っていうことをイエス様は言われたんですよね。独特の表現ですね。つまりですね、細かい埃はね、人のね、賭けとかはいっぱいあなたは見えるけども、自分の中にあるでかいでかい針は自分では見えないんですか、って聞かれたんですよ。どうですか皆さん、こんな風に言われたら。その通りでございますって素直に言いますか。ねえ、いやー、そういうあなたはどうですかってイエス様に食ってかかるかもしれません。ねえ、イエス様に食ってかかってもこれ負けますからね。もうグーの音も出ませんよね。でも私はね、言われたら言い返すっていうことを、もう反応的に反射的にしたくなる、そういうものではないでしょうか。ですからイエス様はね、兄弟に向かってあなたの目から血を覗かせてくださいと、どうして言うんですか。皆さん、自分の目には大きな針があるのではないませんか。で、5節も言いましょうか。5節も3、はい。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から血を取り除くことができます。そうですね、はっきりとイエス様は言われたんですね。具体的にですね、チリっていうのはですね、まあ主税の不正な行為、まあ特にですね、相手は主税にっていうのはですね、当時の、まあ、罪人の、代名詞だったんですけども、まあ不正な行為を直接には指したんですよ。ごまかしとかね、チリ。で、この針っていうのは今申し上げたように、具体的にはですね、当時ですね、ユダヤ人は、613の口伝立法というのがあったんですね、タルムードっていうのがあったんですね。で、そういったことを、全部守れたら、ね。つまり本来の神様の立法の本質から外れた様々な戒めとか命令、これは613あったんですね。そのタブルームドを作って、それをですね、用いて人々を束縛して支配する手段としていたんですよ。当時のプロの宗教家たち、まあ、いわゆる立法学者、パリサイ人って言われた人たちはですね。でもね、613、細かい規定で誰も守れないんですよ。ね。もちろん、立法学者パリサイ人守れません。でもそれを用いて人々をね、監視して裁いていたんですよ。裁く側に立っていたんですね。つまりですね、それが直前の針ですけれども、それを通して人々をですね、見下していたんですよ。針、人々を見下していたんですね、うん、まさにですね、そういう高慢な心、どうですか私たちは。ああ、私にもそういう人を見出す心とかね、高慢さという針があるなぁと思われ るのではないでしょうか。まさにこの御言葉はですね、私たちに神様は言われていることです、ね、私たちはですね、人を裁くときに自分は完全なもの、非の打ち所のない、ね、誤ったことは一つもないと、そういうところに置いて人を裁く、非難することが多いんではないでしょうか。そうじゃなくて、実際は自分こそが同じ弱い人間であって、足りなさを持ったものだということを忘れないでいたいと思うんですね。皆さんよくですね、ニュース、日常的にいろんなですね、この事件とか殺人とかが本当にですね、報道されます。皆さんどういうお持ちで見られてますか？特に今の戦争もそうですよね。もちろん目を覆いたくなるような、なんでこんなことかというのはあります。でもですね、例えば、誤送金事件ね、今。ああ、うちのところもなんで食い金がだと思った人いますねえ、ものすごい今賑わってますよね。で、まあ、どっち、こう、まず送る方も悪いですよね。でも皆さん受けたらどうしますかねえ。当然ね、それ聞かれたら、当然、猫ばましますなんて言いませんよね。当然、返しますって。でもね、もしですよ、状況とか、環境がね、例えばですよ、明日も生きることができないほどの貧乏の中にお金もないとかね、いろんな状況があるときに、これがあれば誰かの命が助かるとかね、いろんな状況とかあったときに、私たちは果たしてそれは言い切れるだろうか。殺人もそうですよね。殺人というのはですね、あんなやついなくなってしまえと思う心が行動に移されたに過ぎないわけ。もちろんものすごい差がありますよ。それを私は理性で止めても、でも状況とか環境が整ってしまったら、私もそういうふうに絶対しないとは言い切れないものでしょうか。なぜならば、私の中には相手を非難し、自分を棚に上げてしまう、つまり自分が一番だと思う、ね、相手を支配したい、自己中心という闇があるからですよ。聖書は言いますね、そういうあなたは罪がある存在だと言うんですよ。聖書はこう言ってますよね。一番最後出てますよね。ちょっと読みましょうか。3、はい。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。その通りって言いました、今田さん。これあんまり大きな声で言いたくないですよね。人の心は何よりも陰険で、いや、いい人もいるじゃないですか。そうです。いい人もいます。人格者という人もいます。でも、本当にその人が今私が申し上げているような状況でも自分を制して誰からも見られてないたった一人の時に本当にその人格的な生き様を貫けるでしょうかね。誰からも見られてないね、一人の時になすことを一人の時にすることが本当のあなたっていう言葉はねありますけども、聖書は言うんですよ。人の心は何を陰険でそれは治らない。これはですね、人っていうのはですね、これはまあ成人男性を指すんですね。だからイエス様はですね、この血の海のようにね、子供のように素直になれと。子供は親を親と疑いませんよね。小さければ小さい。でも大人になれば何がうまくなるか、うまく作ろうことがうまくなるんですよ。体裁を整えることがうまくなる。いかがでしょうか。聖書は言います、あなたの中に自己中心というそういう罪があるから、人との中の関係が歪んでいくんだと。戦争のもともとのこの根本的なものは、自分が自分がという自分を一番にしたい、つまり聖書は罪とは誠の神から離れ、自分を一番にして自分中心に生きる生き方のことを罪というんですよ。ね、そういう人が二人集まったらどうなりますか。当然緊張が生まれ、争いが生まれるでしょうね。三人になったら四人になったらもっとですよ。そうじゃないでしょうか。だから本来の生まれながらの私たちは闇の性質を持っているので、一方では本当に豊かな関係を築きたいと思っても、やはりそれを生身の生まれ持っての私たちはそれを育むことは難しい、いやできないと聖書言うんですね。その自分中心の最たるものが、まあ戦争ですよね。奪い合いですよ。自分の意見を主張し合ってるんですよね。それで話し合いができないから武力を持ってということになっているわけですよ。今までの歴史が物語っていますよね。 私たちはどうでしょうか。私たちはそのことをですね、この覚えたいと思うんです。ではどうしたらそれを、ね、覗くことができるのか。針、自分の中から針を覗けるのか、ね、つまりそれを申し上げているように罪と言いました。つまりですね、自分のことを棚に上げるっていうことはですね、諸々の罪々ですね、ごまかすとか人のせいにするとかっていうことですね、人のせいにするってことですね。皆さんどうですか、人のせいにするっていう習慣って言ったら変ですけども、やってしまうこと多いんですっていう人いませんか。特に子育てするとね、もう巧みさにちょっと乾杯することありますよね。どこまでそんなにうまいことを人のせいにするんやとね。でもそのせいにするっていうのはどこから来てるんですか。アダムから来てると聖書言いますよね。あなたが私に与えたこの女がっていう神様のせいにしたんですよね。すごいですよね、アダム。で、エヴァはね、蛇のせいにしたんですよね。蛇がそのぞかしたからでね。つまり自分は悪くない、人が悪いんだって。つまり社会とか人のせいにする性質はアダムから来てると聖書は言うんですよ。まさにですね、その罪々、つまり人のせいにする、ごまかす、ここで人を殺すといういろんな複数の罪々、分かっていてもやめられないとかね、そういったものを自分で気づきますよね。でもそれをやめられない、皆さんも努力したことがあるね、はずではないでしょうか。私も何度もね、自分でそれをやめようと思いました、心がけました。心がけてはできませんね。申し訳ないように何かの表紙で出てくるんですよ、環境とか状況が整ってしまえば。つまりそういうふうな試練とかたまたまないだけなんですよ。そういう状況とか環境が揃わないから今まで普通にやってこれただけであって、何かがあったらですね、どんどん出てくるんですよ。そういう存在だということを聖書は私たちに伝えている。だからどうしたら針が覗くことができるのか。まず自分の罪に気づくということですね。つまりですね、聖書は私の中にそういうものがあるんだということを教えているんですね。聖書は罪から来る結果は死、ね、とあります。そういう神様から離れて自分中心に生きていると、どんなに幸せに生きていて生きたいと思ってもそれはできない、叶わないんだと。そして人は死んだらですね、体はね、亡くなりますが魂は残ると聖書は言います。そして永遠の命、天国か、そうじゃない地獄に分けられると聖書はっきりと言うんですよね。つまり死とは肉体と魂の分離だと聖書は言うんですよ。そして罪から来る報酬は死、肉体は死に、そして魂もね、亡くなっていく、永遠の命か永遠の滅びに振り分けられると言います。つまりですね、永遠の裁きと滅びに向かうんだと言うんですよ。皆さんどうですか？怖いですよね。だから私はですね、覚えましょう。人を永遠の裁きと滅びから救うためにはどうしたらいいかということです。永遠の裁きと滅びから救われるためには、それはですね、まず私たちは、悔い改めるということです。永遠の裁きと滅びから救われることはですね、悔い改めていくことです、パッポイント変えてもらうでしょうか。こうですね、悔い改めるということですね。まず自分の中にそういう罪があることを認めて、その罪を背負って、そして十字架で身代わりに死なれたイエス様を救い主として信じ受け入れて、神に背を向けている人生から神に向き合う人生と方向を転換するということですね。これをですね、悔い改めと言います、ね、改心というんです、ね、方向転換のことなんですね。聖書が言う悔い改めとはですね、単なる反省ではないんですよ。反省はあれ言わなければよかった、あれしなければよかったっていう自分中心で、そうではない、方向を変えるんですよ。自分中心から神様中心に向きを変えるんです。これ大きな違いですよ、ね、私たちにはまず闇の性質があることを認めるということです。そしてその罪は自分では消すことができないけれども、イエス様には消すことができる、 その罪の罰をイエス様が十字架で身代わりに死んで、そして罪を洗い流して復活して父なる神様との架け橋を備えてくださったということを本当に覚えて方向転換するんです。十字架の意味はそこですね。父なる神様との架け橋という意味があります。私はどうでしょうか、ね、だからこの十字架というのはですね、教会の上にね立っていますが、これどういう意味があるのか。もともとは死刑の方法だったんです。このところにイエス様がかかってくださったんですね。ですから私たちはもう一つですね、この質問をですね答えたい。誰がイエス様を十字架につけたんでしょうか、ね、誰がイエス様を十字架につけたんでしょうか。そうですね、罪を持つ私がつけたんですよ、ね、私がつけた。そしてなぜイエス様は十字架にかかってくださったのか。それはその罪も含むあなたのすべての罪を打つためにイエス様は十字架にかかってくださったということをね、覚えたいと思うんです、ね、私たちがイエス様を十字架につけたんです。罪を持つ、罪を犯した人が裁かれなければいけませんよね、本来は。で、私たちが裁かれたらもう救いのチャンスが、機会がなくなるので、身代わりにイエス様が十字架にかかってくださった。そういう意味で私の罪が、私がイエス様を十字架につけたんですよ。本当にこれは大きな大きな罪です。でもその罪をもひっくるめて、私の全ての罪を背負ってイエス様は十字架についてくださった。なんという愛でしょうか、ね、そのことを覚えて、まずあなた自身が、あなたの中にある針、ね、人を見出すというその大きな高慢という大きな罪を取り除いていきなさいということをイエスは言われたんですね。だからですね、人を見てね、ああそこ言ってあげなあかんなと思うときにね、大体ですね、私の中にあることを響くんですよ、人間でね。だから自分の中にもそういうものがあるんじゃないかと、まず自分にそれを向けて吟味して、ああ神様、私が高慢でしたとか、でそういうことを神様に悔い改めてごめんなさいして、神様に向き直っていきたいと思うんですね。これがこの御言葉の真意であります。そして6節からですね、こうありました。聖なるものを犬に与えてはいけませんと、また真珠を豚の前に投げてはいけませんとありますが、まあ、ここから豚に真珠という言葉が生まれたんですよね。聖書が来てるんですよね、豚に真珠。要するに豚に真珠をあげても意味ないですよということですね。犬もそうです、同じですね、これ同義語。つまりですね、福音というのは人を永遠の滅びから救いに導く価値が本当にあるもので、価値のわからない人には与えなくてもいいよということを言われてるんですよ。これある意味で厳しさですよね。イエス様が伝道に行かれた時に、ね、祝福のために祈れと、福音をされても聞かない人は足の塵を払うとして次に行けと言われましたよね。つまり責任を果たしたということを言われたんですよ。ここはそこと同じですよね。噛み砕くとあります、噛み裂くとありますが、語ったら向かってくる人もいるでしょうということですね。だから皆さんですね、福音というのはもうこれは価値があるのは間違いありません。皆さんがそうであったように、でもそれが全ての人にね届くわけじゃないということです。でも私たちの責任は語ることです、ね、そしたら神様がその人の心に働いてくださって、救いは主がなされますよね。具体的には聖霊様が主がなさることですよね。だから私はそのことを覚えます。だから福音は価値があるものだ。でも全ての人にそれが届くわけじゃない。そのことを思いながら祈りを積み上げていきたいと思うんですよ。皆さんもですね、この人は一緒に天の御国に行きたいと思う人いると思いますよね。タイムワーク祈っていきましょう。そしてその上でイエス様を選びました。7節から11節読みましょうか。3、はい、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださることがあるでしょうか。アーメンです。皆さん、ここもですね、非常に有名ですね。求めよ、ね、探せ、叩け、さらば与えられるということですよ。だからですね、これはですね、 本当に私たちの求める力量とか探す力量とか叩く力量が大事だということではないですね。つまり祈りの熱量が素晴らしいとかではないんですよ。もしそうだったらね、あの人祈ったら聞かれるみたいでって言って、ね、なんか教会にいろんな祈り屋さん、拝み屋さんが出てくるわけですよ。大変ですよこれ。ちょっとおかしいでしょ皆さん。でもいやおかしいと思うけども、あの人祈ったら聞かれるから祈ってもらおうやってね。しまいですね、その人がですね、だんだんと罪の先生から、ちょっとじゃあこれただで祈るのあかんから、ちょっとお金もらうから、大変ですよ。そうなったらもう教会はもうね、不健全ですよね。まあ、そういう信仰宗教ありますよね。違いますかね。皆さん、ここはそういうことじゃありませんね。つまりですね、まあ、これ元々の意味は、門を叩く者は開けてもらえるからであるということですね。つまり、すでにもうね、神様の祝福はあなたにあるんだから、ね、それに気づきなさいと。つまりですね、天からもう管が降りてきているのに、その管からあなたはいただこうとしないと。やたら地上這いずり回って人に求めて、失望して物に頼んで他のものに頼んでしまう。つまり蛇口というものがすでにあるんです、ね、神様の祝福があるんです。それをあなたは開かない、ね、もっと言えば神様の祝福ってもうすでにあるんですよ。福音しかり、イエスの十字架と復活しかりですよ。もうすでにあるんですよ。もう滝をイメージしてください。滝の水ダーって流れてますよね。あふれんばかりの祝福をあなたにそうかどうか試すって言われましたよね。今は滝の水をね、器持っていて汲もうと思ったらどうします？コップ持っていきますよね。まあいやコップなんか少ないからたらいきます。いや私もっと大きいので、まあいいんです、別にね、まあ大きくしたらどうします？口の方を上に向けるでしょ、ね、そうじゃなくて後ろ向けてるんですかって言ってるんです、ここでね。それが求めようとかです。ちゃんと口の方を向けて受け取りなさいってことですよ、ね、自分の力とか誰々さんにとか頼むじゃなくて、もうすでにあるので祝福はちゃんと蛇口だけど、ちゃんとね口の方を向けてためなさいということをここで言われる。これが求めよ、叩け、探せですね。つまりですね、神様の祝福がもうすでにあるんです。私たちに不信仰の思い、あなたに期待的な思いがあります。どうかそのね思いを取り去ってくださいという、そういう祈りですね。言うならば、私たちは祝福をね、受けてほしいと願っておられる神様からすでに与えてくださっているわけなので、だから求めていくんです。求めに応える天の父を本当に覚えながら祈っていくんですよね。で、具体的にですね、ここで良いものってありますが、これは何かというと聖霊のことです。良いものとは聖霊です、ね、聖霊ですね、聖霊のことをですね、憎いの頃の祈りですよね。その次聖霊が出てきますが、聖霊ですね、これです。まあ、聖霊様の働きは4つ挙げました。イエス様の素早さを表すこと、人に罪、あなたに罪を気づかせ認めさせること、イエス様を罪からの救いとして信じるように導き申請させること、そして信じる者のうちに住んでずっと一緒に歩んでキリストの似姿に変えてくださるというね、この聖霊様をくださるんだってことですよ。すごくないですか皆さん。こんな方をですね、くださるんです。つまりね、イエス様を私の罪からの救い主として信じますと告白した瞬間に、聖霊様があなたの心の中に入って住んでくださると約束されてますよね。ねえ、そしてずっと一緒にいて、皆さんを本来の神の形に戻してくださるんですよ。ねえ、すごくないですか。今まで頑張ってきたでしょう。一生懸命ね、あの人を目標にして頑張ってきたかもしれません。でもそうすることは必要ないんだと。本来の神様が作られた存在というのは、本当に命と愛に満ち溢れた存在ですよ。だって神の形なんですから。ね。それを御霊があなたと共に導いてくださるんだと。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という身をあなたから結ばれていくようなものになっていくんだ。なんという差別でしょうか。それを聖霊様がしかさる。だから私がすることは悔い改めと感謝ですよね。私の中にある罪の性質をどんどんどんどん神様に明け渡して捨てていって、聖霊様に溢れていただくという歩みをしていくということですよ。そのことを求め、探せ、叩いて祈りなさいということです。皆さんどうですかね。主に期待してですね、私は祈っていきましょう。今私は祈ってますよ ね。もっともっと私はですね、人のことを今共有して新しい教会を土地をと求めています。そのプロセスの中にね、私の中に様々な罪が示されて、 神様にね、整えられたものとなっていくことを、私は期待していきたいと思うんですね。具体的に、そのことをしていくときに、具体的なものが、ポッと与えられるということをね、信じていきましょう。そして最後です。御国の子らの黄金のルールです。ね。黄金のルール。皆さん見ましょうか。では3、はい。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。はい、そうですね。この文脈の中で、このですね、いわゆるゴールデンルール、黄金律を言われた。皆さん、ここ読んで、スッと入ってきますか？アメンって言う、アメンっていうのはね、ヘブル語でその通りって意味ですけども、アメンと言いますか？ここ、改めて皆さん見てください。ここ皆さん実践したことが終わりの方、私ねこの御言葉っていうか、あの聖書はねやっぱ実践に力がありますから、実践したんです。で、自分がしてほしいと思うことって書いてあるから、今自分が例えばこれ欲しいと思ったことを相手にしたんですよ。そしたらですね、いや自分今それしてほしくないって言われてそうですよね、そうだと思いますが、例えば、私ね、一時期、こう、花束もらったら嬉しいなと思った時だったので、私の奥さんにですね、愛する奥さんにですね、花束を、プレゼントしたわけです。喜んでくれたわけです。1回目は。2回目も2年目もですね、喜んでくれた感じがしたので、で3年目はさすがにですね、またっていう雰囲気があって、でですね、じゃあ、そうなったらね、そう、確かにそうですよね、皆さん、そうでございますか。自分がしてほしいことは、相手も同じようなタイミングでしてほしいと思ってるなんて、イコールじゃないんですよね。これ、どういう意味なのかなって。だから私たちはね、自分がされたら嫌なことは、しないようにっていうこと、聞くんじゃないですか。私、これ、ずっと言われてました、小学校の時。で、多くの人はそうじゃないですか。で、実はこれはですね、イエス様が生まれる100年前に、ユダヤのラビ、教師のヒレルっていう人が同じようにですね、言ってたんですよ。された嫌なことは人にするなって。で、当時のその時代っていうのは、イエス様が生まれる100年前というのは、もう嫌なことをする人が多かったみたいです。ね？もう人の嫌なことばっかりする人が多い。そういう時代？嫌ですね、そんな時代。だからもうそんなことすんなって言うって。でもイエス様は、消極的なものであるって、積極的に言われたんですよ。でも皆さんどうですか？されたら嫌っていうことをしないっていう方が、なんかスッときません？ね？でもですね、よく考えてください。もしね、それをしていったらですね、どうなるかというと、相手を喜ばせることはできないんですよ。そしてですね、嫌がることは確かにしないようになりますが、もちろんトラブルを起こすこともないけども、関係性って生まれないんですよ。そんなことないですか？何にもないからですよ。ね、でもイエス様は、これは関係性を育むために言われたってことが一つです。イエス様はね、もちろんね、私のようにですね、本当にね、良かれと思って自分がしてほしいがやった。ね。でもそうじゃない。ある場合迷惑になるかもしれない。ね。まあ、こんな花いっぱいどうすんのって枯れるやんとかね、そういうふうになるわけですよね。失敗ですよね、ある意味で私が。でも、失敗を恐れずに、その人に、これがいいんじゃないかと思おうと思ったら、皆さんどうすると思います？私もですね、自分本位ではなくなるんですよ。何がこの人必要かなっていうふうに観察するようになっていくんですよね。で、この人の行動とかそういうものに興味がいくわけですよ。つまりその人のことを思ってるがゆえに、次こそは外したくないと思うわけですよね。で、どうなったかと言いますとですね、そういうことを繰り返していくと、それでも外しまくるということが起こり得るので、どうなるかというとですね、何が欲しいって聞くわけです。ですよね。でもそれはね、いろいろやって失敗を犯したから出てきた言葉ですよ。で、そういうことをね、向こうも分かりますよね。なんか嫌がらせでやってるのかと思うようなね、自分のこと思ってくれてるんや、でもことごとく外すよな、かわいそうな人だというふうになるわけですね。でも何が欲しいってその文脈で聞いたら、これが欲しいってなるわけですね。で、聞いたのは、鉢植えの花がいいってね。あ、そうか。鉢植えよかったのかとね。そしたらそのまま置けますもんね。植え替えたらできますよね。そうなんですよ。おもむろにね、鉢植えから何が欲しいっていうふうに聞くのは、それは業務であり、作業ですよね。でもやっぱりこう、本当にいろいろこうじゃないかなと思う。それが関係づくりじゃないでしょうか。イエス様はそのことを見越して言われたんですよ。失敗を恐れるなと。ね。そういうふうにやっていったときに、 こあの親子もそうじゃないですか、子育ても。で、これがいいかなとか、やっぱ子供にね、見るじゃないですか。で、言葉喋れないときはこれからあれかなと思って。で、会話できたら何か欲しいとかね。もう愛という前提の中でそういうことが言われていくときに、こう、子供は愛されてると感じるし、親は本当に愛が届いたっていうふうに、温かい心が通じ合った、その瞬間っていうのがあるんですよね。これは子育てもそうだし、人間関係、大人同士もそうじゃないでしょうか。だから言われたんですよ。人からしてもらいたいと思うのは、でですね、イエス様が言われたのは、これはね、個別的なまあものではなくて、すべての人がされたいことは何か、私は気づきますよね。聖書は言ってます。愛されたいっていうことですよ。また認められたいということですよ。人がされていないことを一番は無視ですからね。認められたい、そして一緒にいたいということもそうでしょうか。イエス様実際言われましたよね。イエス様は、お前は私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞って、牢にいた時に訪ねてくれたんだねって。つまりそういうことをイエス様はしてくれて感謝と言ったんです。言われた方は、え、いつ私がそんなことをしましたか？いや、最も小さなものしたものは私にしたんだと言われた。そうですね。私たちは共通して愛されたいと思うんです。共通して認められたい。だから承認欲求が多いから、これだけ SNS が発達してるんですよ、うん、いいね押さえ押しまえるから、なんか嫌なんですよね。まずそもそも出さなくてはいけないって、出したい。なぜですか？承認欲求という、そもそもの神が作られた形の中にあるからですよ。認められたいっていうのがね、想像の中にあるからですよ。でもね、人は気ままですよ。いいね押す時もあれば押さない時もありますよね。そうですよ、お互いが自己中心だから。だからいいねを押すバイトなんか流行ったりするんですよね。違います。でも気まぐれじゃない、あなたをずっと変わらず命を捨てる者と愛を添えてくださっている方がいるんです。誰ですか？それは天地を作られてあなたのために身代わりに十字架で命まで惜しまずに差し出したイエス・キリスト。神様があなたを愛し続けているね、だから私はね、条件付きの気ままな愛では満足できないんですよ。愛されても、人は愛したらね、コップ一杯の水のように飲んでしまえばなくなるんです。でも神の愛は泉だからなくならない。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われる愛で、私は愛されて初めて人に愛を注ぐことができるんですよ。特に子育てはもう適面ですよ。子育ては愛をどれだけ注げるかによって、ね、子供の本当に安定性が決まるとも言われてます。でもないんですよ、元々の人間には。でも神にはある。だから神その愛を受けて、それを流していくことです。それを思いながらイエス様は、人がしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者。これは聖書ということです。旧約聖書に書いてあるんですよ。神を愛し、自分を愛するように人を愛しなさいということをね、後々にイエス様はこの二つのルールにまとめました。613あるもの。つまり、人を愛するということです。私たちは、いや、あの人が愛してくれたら愛するっていうふうに、どこまで至っても条件付きですね。でも、まず、あなたから愛するということですよ。イエス様は、互いに愛し合いなさいと言われたんですよ、この後。互いに愛され合いなさいとは言われなかった。あの人が愛したら愛するって、そういうふうに私はどこまでもね思ってしまう。でもまずあなたが愛する。なぜできるのか。あなたが神様にまず愛してもらったからですよ。その愛を流していくものとなっていきましょう。そしてこのですね、具体的にこの御言葉ね、実践するときに、もちろん失敗もあるでしょう。でも、私がそうだったように、ああ、神様って真実の方、目に見えないだけで生きておられるんだということをね、体験するんです。御言葉は聞くだけでは不十分です。聞いたらそれを行うんですよ。生きていくときに、ああ、神様って本当なんだ、怒られるんだということを体験できる。皆さんがこのことをですね、祈っていく対象は誰でしょうか？頭に浮かんだ。顔が浮かんだ人を本当に覚えて、その人が喜ぶことをですね、していく。そのような一週間とならせていただきましょう。祈りましょう。天の地の神様、ありがとうございます。あなたが今日、私たち消費者にこの 命の言葉、黄金律をくださったことをありがとうございます。私たちは賭けが大きいものです。自分の中にはもともと条件付きの愛しかありません。でも神様との愛は、私がどんな状況でも、でもあなたを、お前を愛しているよと、いつも愛を注ぎ名前を呼んでくださっていることを感謝します。どうか私たちがこの十字架と復活に合わされた神の無条件の愛を受け取り、イエス様を救い主で信じて、この愛を本当に子育ての中で、またあの人に、また愛する家族に流していく、また友人に流していくものとならせてください。感謝をいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。